出会い力を高める30の方法。その1。あなたは出会い力を封印している。封印を解き放てば、もっと出会い力を発揮できる。あなたには封印しているある力があります。出会い力です。本当は出会い力があるにもかかわらず、十分発揮できていません。半分も発揮されていません。半分どころか4分の1、5分の1しか発揮できていません。出会い力の大半が封印されています。自分で自分の出会い力を封印している状態です。ずっと封印し続けているため、それが当たり前の状態になっています。私は臆病者。人付き合いが下手だから無理。自分から話しかけるなんて恥ずかしい。出会ったところで仕方ない。出会いに行ってもどうせ嫌われる。自分に弱気の言葉を言い聞かせ、出会いに行かない口実を作っています。自分で自分を見下して卑屈な心になっています。ふてくされることがかっこいいと勘違いしています。ネガティブな言葉を自分に浴びせて潜在的な力を抑え込んでいます。つまり自分の可能性を封じ込んでいるのです。これはもったいないことです。本当はもっと出会い力を発揮できるはずなのに、勝手に自分の力を抑え込んでいてはもったいない。素晴らしい出会い力も封印してはないも同然です。出会い力を封印していては、どれだけいい出会いに恵まれても無意味です。出会い力を封印している自分に気づいてください。あなたはすでに素晴らしい出会い力を持っています。封印している出会い力を解放する。あなたの出会い力はそんな小さなものではないはずです。今一度自分が封じ込めている出会い力を解放させてください。心をオープンにして出会い力を発揮しましょう。一歩前に踏み出すだけで見える景色が変わります。少し勇気を出すだけで出会い方が変わり、運命が変わります。潜在的な力を呼び起こしましょう。本来の出会い力を発揮させましょう。封印している出会い力を発揮すれば、自然と行動力が出てきて、どんどん出会えます。その気になれば、今すぐできるはずです。自分を変えるのは自分です。誰かが自分を変えてくれるのを待つのではなく、自分で自分を変えていくのです。封印している鎖を解いて、本来の出会い力を発揮させてください。封印を解き放てば、もっと出会い力を発揮できます。今すぐ変化が生まれ、今すぐ出会いの運命が変わるのです。封印している力を解き放ち、本来の出会い力を発揮させる。出会い力を高める30の方法。その2。あなたは出会いを難しく考えすぎている。肩の力を抜くだけで自然と出会える。あなたは出会いを難しく考えすぎています。出会うためには努力や忍耐が必要だと思っています。気合と根性が必要だと思っています。高度な話術や特別なテクニックが必要だと思っています。どれも誤解です。出会いに努力や忍耐も必要ありません。気合も根性も必要ありません。もちろん、高度な話術も特別なテクニックも不要です。必要どころか、むしろ邪魔です。出会いを難しく考えていれば、出会いもなくて当然です。怖い表情になったり、堅苦しい雰囲気が出たりします。眉間にシワが寄り、口角が垂れ下がっています。フットワークが重くなって、行動範囲が制限されてしまうのです。昔を思い出してください。あなたは幼い頃、普通に人と出会い、自然と仲良くなっていったでしょう。見栄も世間体も気にしていません。ややこしいことは一切考えていなかったはずです。自然体になっているから自然と出会えました。当時のように自然体を心がけ、普通に振る舞えばいいのです。 肩の力を抜くだけで自然と出会える。肩の力を抜きましょう。眉間に寄っていたシワがなくなります。穏やかな気持ちになって、硬くなっていた表情が柔らかくなります。フットワークが軽くなり、行動範囲が広がります。そして、いい出会いに恵まれるのです。肩に力は入っていないと思う人でも、油断は禁物です。往々にして、いつの間にか肩に力が入るものです。あなたが完璧主義者や真面目な性格であれば、肩に力が入りやすい傾向があるため、特に注意が必要です。背伸びと深呼吸をすれば、肩の力が抜ける。肩の力を抜きましょう。目を閉じながら深呼吸をしてください。大きく息を吸って、ゆっくり吐くことを3回繰り返します。瞑想をしているような雰囲気になるでしょう。穏やかな呼吸を心がけると自然と肩の力も抜けていきます。楽しむことに集中すれば上手に肩の力が抜ける。肩の力を抜くためには楽しむことに集中することも大切なポイントです。出会うことを楽しみましょう。初対面にワクワクしましょう。出会ったらコミュニケーションを楽しみましょう。新しい価値観の発見を楽しみましょう。不快なことがあってもそれすら楽しむようにすればストレスが半減します。出会いを楽しむ気持ちを持てば自然体を取り戻せ穏やかな気持ちになれます。肩の力を抜くだけで出会いが増えるのです。出会いを難しく考えない。肩の力を抜く。出会い力を高める30の方法。その3。出会いを宝箱と言い換えるだけで出会い力が高まる。出会い力を高めたい時に心がけたい考え方があります。出会いを宝箱と言い換えてみましょう。出会いを宝箱と言い換えた瞬間、ワクワクする気持ちが出てくるでしょう。緊張が和らぎ、出会いに行きたい気持ちが強くなるでしょう。声をかけてみよう。挨拶してみよう。話しかけてみようという勇気も出てくるでしょう。臆病な人でも不安な気持ちが吹き飛び、楽しみな気持ちが出てくるはずです。無駄な出会いは一つもない。事実として出会いは宝箱です。形は違っていても貴重なものがあるという点は同じです。空っぽの宝箱はありません。宝箱の中には何か宝物が入っています。癒される宝物かもしれません。頭が良くなる宝物かもしれません。あなたの視野を広げる宝物かもしれません。あなたの価値観、考え方を変える宝物かもしれません。中には運命を変えてしまうほど貴重な宝物が入っていることもあります。どんな宝物が入っているかは出会ってからのお楽しみです。出会いに行くというのは宝箱を開けに行くことです。出会いに行かないと宝物を手に入れることができません。だから出会いに行きましょう。出会わないと損なのです。出会えば出会うほどあなたの人生は豊かになる。出会いに無駄は一つもありません。出会いに行くから宝物を開けることができ、貴重な宝物をゲットできます。出会いを恐れず、ワクワクしましょう。出会いという名の宝箱はあなたに開けてもらうのを今か今かと待っています。人との出会いは本100冊以上の価値があります。座学では学べないことを学べます。出会えば出会うほどあなたの人生は豊かになります。出会いを宝箱と言い換えるだけで出会い力が高まるのです。出会いを宝箱と言い換える。 出会い力を高める30の方法。その4、出会いにお金をかける人がいい出会いに恵まれる。お金をかけなくても出会いは可能です。たまたま街で出会ったり紹介をしてもらったりすればお金はかかりません。人生の成り行きに任せた結果、たまたまいい人と出会うこともあるでしょう。出会いにお金をかけることに否定的な人もいるでしょう。出会いにお金がかかるとわかれば、もったいない、無駄遣い、バカバカしい、といった厳しい意見を述べます。節約志向の人にとっては、出会いにお金をかけるのはバカバカしいと思うかもしれません。お金をかけなくても出会えるという現実があるのは事実です。お金をかけなくても出会えるならその方がいいと思いがちです。しかし、出会いにお金はかからない、かけるべきではないと思っているなら誤解です。お金をかけず出会えたのはたまたまラッキーなだけです。成り行き任せで生きた結果、たまたまご縁に恵まれただけです。出会いは本来お金がかかるものです。移動するには交通費がかかります。飲み会やパーティーに出席するにもお金はかかります。またお金をかけるものです。お金のかからない出会いも悪くありませんが、素晴らしい人と出会うのは難しいでしょう。お金のかからない場所にはお金をかけたくないという考えを持った人が集まってきます。お金のかからない出会いはその程度の人たちとしか出会えません。貧乏というより貧乏症です。節約というよりケチくさいだけです。与えることより受け取ることだけ考えています。素晴らしい人に出会うためにはお金がかかるもの。出会いにお金をかけることです。出会いにお金をかけるから、いい出会いに恵まれます。出会いにお金をかける人は、出会いの価値を重んじている人です。お金のかかる場所には、それに応じた人たちが集まります。魅力的な人、実力のある人、高年収の人などは、簡単に出会えません。往々にして、素晴らしい人は、守られた場所にいて、出会うためにはお金がかかります。交通費や食事代だけではありません。入会費や参加料が必要になることもあります。まとまった金額が必要になることも少なくありません。素晴らしい人ほど出会う人を厳選します。必要なことにはきちんとお金をかけるという思考を持った人を厳選します。自腹を切った勉強の方が身につくようにお金をかけた出会いの方が本気になれます。出会いにお金をかけると、そこに価値のある出会いが待っています。出会いにお金をかけるから、良質な出会いを実現できます。出会いにお金をかけないのではなく、むしろ、かけていく。出会いの常識を変えてください。出会いにお金をかけないのではなく、むしろ、かけていきましょう。出会いにお金がかかると分かったとき、お金がかかって嫌だなと思うのではありません。これで素晴らしい出会いに恵まれると未来にワクワクするのです。いい出会いをしたいなら出会いにお金をかけるのが正解です。出会いにお金をかける人がいい出会いに恵まれるのです。出会いにお金をかける。出会い力を高める30の方法。その後、偉そうな態度の人は人も出会いも逃げていく。謙虚な態度の人は人も出会いも寄ってくる。出会い運を上げたいなら偉そうな態度に注意してください。偉そうな態度は嫌われるもとです。威張った振る舞い。上から目線の話し方。相手を見下すような発言。心当たりがあれば要チェックです。偉そうな態度は必ず相手に不快感を与えます。相手に威圧感を与えてしまいストレスを感じます。第一印象が悪くなり、せっかくの出会いが台無しになります。相手はこの人といると嫌な気分になる。あまり関わりたくないと離れていきます。 偉そうな態度が持てるというのは、ただの勘違いです。昔はそういう時代もありましたが、偉そうな人が持てる時代は終わりました。偉そうな態度は逆に嫌われるだけです。偉そうにしていても嫌われていないという人もいるかもしれませんが、誤解しないでください。まだ嫌われていないというだけです。嫌われるのは時間の問題です。遅かれ早かれ、いつかは必ず嫌われます。偉そうな態度の人は人も出会いも逃げていくのです。謙虚な態度の人は人も出会いも寄ってくる。心がけるなら謙虚な態度です。控えめな振る舞い。おごり高ぶらず、つつましい話し方。相手に敬意を払って尊重する発言。謙虚な態度は相手に威圧感を与えることがありません。代わりに安心感を与えます。安心感があると自然と親近感が出てくるため、周りの人は近寄りやすくなったり、接しやすくなったりします。謙虚な人が好きということはあっても、偉そうな人が好きということはありません。なんだか感じがいいな。なんだか話しやすいな。なんだかリラックスできるな。不思議な魔法にかかったかのように、多くの人が魅了され、近づいてくるようになります。謙虚な態度の人は、人も出会いも寄ってくるのです。謙虚な態度とは、テコテコすることではない。誤解しないでいただきたいのは、謙虚な態度とはテコテコすることではない、ということです。むやみにテコテコしていると、弱々しく見えるだけになります。相手からつけ込まれるだけになるでしょう。本当の謙虚な態度は、つつましく控えめな態度の中にも、自信と品格を兼ね備えている、という特徴があります。自信のある人は、必ず、謙虚になります。十分な実力があると、偉そうに振る舞う態度がないため、自然と謙虚な態度になります。大人の落ち着きがあって、礼儀正しい態度があるから、かっこいい謙虚になるのです。謙虚は受け身になることではない。謙虚を心がける際、注意したいことがあります。謙虚は受け身になることではありません。受け身は、ただの消極的です。過度な守備になると、動きが止まります。本当の謙虚は、奥ゆかしい態度の中にも、静かな野心と、情熱を燃やしています。謙虚な態度を意識しつつも、動くときには、動き、言うときには、言う人になることです。自分は、大丈夫、と思う人ほど要注意。当たり前のことと思うかもしれませんが、気づかないうちに油断していることがあります。自分は大丈夫と思う人ほど要注意です。自分を客観視することです。自分は大丈夫と思っている時点で油断が生まれ、偉そうな態度になっています。自分はできていると思うと過信するのではなく、自分は大丈夫だろうかと謙虚に考えることです。自分を振り返って改めて態度に注意しましょう。偉そうな態度に注意する。謙虚な態度を心がける。出会い力を高める30の方法。その6。変な場所で出会うのはグッドなシチュエーション。変な場所で出会うことがあります。落ち着いた場所やロマンチックな場所など上品な雰囲気のある場所で出会えたらベストですが、その限りではありません。賑やかな場所や雰囲気の悪い場所など変な場所で出会うことがあるでしょう。よりによって変な場所で出会ってしまった。もう少しいいシチュエーションで出会いたかった。もう少しロマンチックな場所で出会えれば良いご縁が結べたかもしれないのに。がっかりしそうになるかもしれませんが、ちょっと待ってください。変な場所で出会ったからいけない。ご縁が続かないと思うのは誤解です。むしろ逆です。 変な場所で出会うのはグッドなシチュエーションだからです。変な場所で出会っても好意を伝えることは可能。変な場所で出会うのは悪いことなのでしょうか。いいえ、それは誤解です。変な場所で出会ったに過ぎません。変な場所を悪い場所と考えるのは悪い思い込みです。変な場所で出会っても好意を伝えることは可能です。丁寧に挨拶をしてきちんと相手の目を見て話し、会話を楽しめばいいことです。落ち着かない雰囲気でコミュニケーションに集中しにくいかもしれませんが、それはそれで悪くありません。すべて印象的になるからです。変な場所とはユニークな場所。変な場所とは言い換えるとユニークな場所です。ユニークな場所で出会った分だけ刺激的になり印象深くなります。しっかり記憶に残ることでずっと覚えてもらえるでしょう。ユニークな場所だからこそ後から面白い思い出に変わります。変な場所で出会ったらそれを笑いのネタに変えるのもいい。変な場所で出会っちゃいましたね。こんな場所で出会えたなんて面白いですね。こんな珍しい出会い方ができるなんて運命を感じませんか。そんなセリフを言えば笑顔と余裕が生まれ、いい時間を過ごせるでしょう。悪条件は好条件に変える。シチュエーションのせいにしないことです。むしろ変な場所というシチュエーションを生かしたい。悪条件ではありません。悪条件に思えるなら発想力を生かして好条件に変えてしまいましょう。出会えただけでありがたいと考えましょう。集中できなかったり話し足りなかったりすれば別に、会う時のお楽しみにすればいいだけのこと。きちんと相手と向き合っていればご縁は続くのです。変な場所で出会ったらそのシチュエーションを生かして印象的な出会いに変える。出会い力を高める30の方法。その7、出会いに意味やメリットを持ち込まない。意味やメリットを忘れると出会い運が上がる。出会いに持ち込んではいけないものがあります。それは意味とメリットです。もちろんビジネスであれば意味やメリットを考えるのはいいのです。むしろ考えるべきです。ビジネスは結果と競争の世界です。すべての出会いを受け入れていては貴重なリソースが消費され業務の妨げになります。ビジネスでは出会いを取捨選択する必要があります。意味やメリットがあるなら会う、意味もメリットもないなら会わないというのはビジネスでは当然の考え方です。しかしプライベートの出会いまで意味やメリットを持ち込むのはよくありません。プライベートの出会いに意味やメリットを持ち込むと打算と損得感情が生まれるからです。品定めをするような目で相手を見ていないか。この出会いにはどんな意味があるのだろう。この人と仲良くなるとどんなメリットがあるのだろう。この人の人脈を利用させてもらえないか。品定めをするような目で相手を見てしまうようになります。これは相手に失礼です。相手は物ではなく人です。人には常にリスペクトを持つことが大切です。意味やメリットの有無で出会いの良し悪しを判断するのはよくありません。意味やメリットのある人なら出会い、意味もメリットもない人には出会おうとしなくなります。知らず知らずのうちに出会いの可能性を制限することになり、出会い運を下げてしまうのです。意味やメリットを考えないことが大切。その人と会うかどうかは実際に会ってみないとわかりません。自分と会いそうにない人も実際に知り合ってみると意外と相性があって親しくなることがあります。相手の印象を先入観で決めないことです。 出会いの可能性を広げるためには、意味やメリットを考えないことが大切です。出会いに意味やメリットを持ち込まなくなると、先入観がなくなって、心の壁も取り払われ、オープンになれます。自然な気持ちで人に話しかけることができるようになります。さまざまな出会いを自然体で受け入れられるようになります。結果として、出会い運が上がっていくのです。意味やメリットを考えなくなると、人を引き寄せる力が働くようになる。意味やメリットのない出会いを歓迎しましょう。先入観がなくなり、色眼鏡が消え、自然に人と出会えるようになれます。肩の力が抜け、柔和な表情になって、穏やかな雰囲気が出てきます。それは、周りから見てもわかります。あなたから心地よい波動が出るようになり、人を引き寄せる力が働くようになるのです。出会いの意味やメリットを持ち込まない。出会い力を高める30の方法。その8。出会いに手間暇をかけよう。手間暇に比例して素晴らしい出会いを実現できる。多くの人が手間暇をかけずに出会いたいと思っています。出会いに余計な時間や労力を割きたくない。できるだけ楽に早く出会いたいと思っています。現実では自然と出会うこともあるので、わざわざ出会いに時間や労力を割くのはもったいないと考える人もいるでしょう。確かに面倒な気持ちがあるのでしょう。なるべく楽に早く出会えた方が余計な時間や労力を割かなくて済みます。その方が経済的であり効率的であるのも事実です。しかし手間暇をかけたくないと思うと落とし穴にはまります。出会いの価値が下がって浅い接し方になるのです。出会いが流れ作業のようになり手当たり次第になります。一つ一つの出会いを軽視するため、敬意や礼儀作法が抜けて、態度や振る舞いが雑になります。気持ちがこもっていないと、いい話もいい思い出もできません。出会いを軽視しているので、出会った後のアフターケアもしなくなります。楽な出会いを求めている自分がいれば、危機感を持つことです。安易な出会いには、安易な関係しかありません。楽をしようとする出会いは、遅かれ早かれ、しっぺ返しを食らうことになります。楽な出会いを求めることで、出会いの質も価値も下がってしまい、かえって、運命の出会いを遠ざけてしまうのです。出会いに手間暇をかけることが素晴らしい。どういう出会いが素晴らしいのか。出会いに手間暇をかけることが素晴らしいのです。それは相手に敬意を払っている証拠であり、出会いを大切にしている証拠です。出会いに手間暇をかけましょう。出会う前に入念に準備をすることです。外見を整えたり、話すことを考えたり、など、手間暇を楽しむことです。出会いに行くプロセス全体を楽しみましょう。一つ一つの出会いを思い出にする、というくらいの意気込みが大切です。そして、時間をかけてよかった、と、喜べる出会いをしてください。手間暇をかけた分だけ、素晴らしい出会いになります。出会いに時間をかけるから、質の高い出会いが実現できます。出会いも投資の一つ。出会いも投資の一つです。お金や、手間暇がかかっても、素晴らしい人と出会うことで回収できます。むしろ、投資した以上のリターンが得られるでしょう。いい出会いができれば、かかったお金や手間暇など気にならなくなります。手間暇をかけてよかった、と喜べる出会いを実現できるのです。出会いにかける手間暇に比例して素晴らしい出会いを実現できる。出会いに手間暇をかけていると、縁結びの神様から愛されます。出会いを大切にしているね。きちんと相手に敬意を払っているね。素晴らしい。力になってあげよう。 神様があなたの味方になってくれ、幸運とチャンスを与えてくれます。出会いに手間暇をかけましょう。そして、手間暇をかけてよかったと思える出会いを実現してください。手間暇に比例して素晴らしい出会いを実現できます。出会いに手間暇をかける。手間暇をかけてよかったと思える出会いをする。出会い力を高める30の方法。その9。場の空気を読む力は出会い力に比例する。出会いに必要不可欠な力があります。それは、場の空気を読む力、です。出会いを広げたいなら、場の空気を読むことが欠かせません。空気とは雰囲気であり、場の状態のことを指します。私たちの日常は、場面ごとに独特の空気が流れています。同じ場所であっても、その時の人や状況に応じて空気が変わります。ある時は落ち着いた空気の時もあれば、ある時は賑やかな空気の時もあります。同じ相手であっても、話の内容に応じて空気が変わることも少なくありません。空気は場所やタイミングによって大きく変わります。しんみりした空気の時、自分だけ賑やかに騒いでいると、周りの迷惑になるでしょう。盛り上がった空気の時、自分だけテンションが低いと、周りをしらけさせるでしょう。ドレスコードが必要な場所に、短パンとサンダルで行こうとすれば、入店を断られるはずです。知らず知らずのうちに雰囲気を壊したり、周りを凍りつかせたりすることになります。場の空気が読めないと、あの人がいると話がスムーズにできない。あの人を呼ぶのはもうやめよう、となります。空気が読めない人、として認定されると、人も紹介されなくなります。場の空気が読めないと、出会いは広がらないのです。場の空気を読むことで、出会いが広がる。出会いを広げたいなら、場の空気を読むことです。五感を研ぎ澄ませ、今の空気を感じ取りましょう。自分の振る舞いも雰囲気に合わせて調整してください。落ち着いた空気の時は、自分も落ち着いて振る舞います。明るく賑やかな空気の時は、自分も明るく賑やかに振る舞います。ドレスコードが必要な場面では、きちんと清掃をして向かいます。声の大きさ、話すスピード、声の調子、振る舞い方、身だしなみを細かく調整します。これが空気を大切にするということです。あの人は空気を読むのが上手と認められると、また出会いの場に呼ばれたり紹介してもらえたりします。場の空気を読む力が強くなるにつれて出会い力も強くなります。空気を読む力は場数をこなして鍛えるしかない。どうすれば場の空気を読む力を鍛えていけるのか。本を読んで学ぶことはできません。学校の授業で教えてくれません。人の話を聞いて身につけることもありません。場の空気を読む力は場数を踏みながら鍛えていくしかありません。対面で話す機会を通して自分で感じ取って鍛えていく能力です。時には失敗することもありますが、めげずに失敗を生かしていきましょう。トライエラーを繰り返しながら少しずつ向上していきます。場の空気を読む力を鍛えていく。場の空気を読んで周りに合わせる。出会い力を高める30の方法。その10。出会いは足元から整える。きちんとした靴を履くと出会い力が高まる。出会い力を高めるアイテムがあります。その一つが靴です。あなたは普段どんな靴を履いているでしょうか？安っぽい靴を履いていませんか？ボロボロに汚れた靴を履いていませんか？かかとが潰れた靴を履いていませんか？愛着のある靴もあるでしょう。ボロボロの靴でも気に入っているということもあるはずです。 確かに古い靴でも履きやすかったり愛着があったりするものもあるでしょう。しかし、いくら履きやすいとはいえ、ボロボロの靴はよくありません。靴は出会い力に関わる重要アイテムだからです。出会い力は靴の格式と比例する。ボロボロの靴を履いていると気持ちもだらけます。心がたるむとやる気も元気も出ません。フットワークも重くなって行動力も下がります。足元はその人の品格と本性が現れるところでもあります。足元がだらしないと相手に品格を疑われます。知らず知らずのうちに相手に悪印象を与えていることがあります。足元に自信がないとそれが原因で出会いに抵抗が生まれ人と会いにくくなります。靴を見られるのが恥ずかしくなり無意識のうちに出会いを避けるようになるのです。きちんとした靴を履こう。靴は個人の自由です。しかし本気で出会い力を高めたいならきちんとした靴を履きましょう。無理に高級な靴を履く必要はありません。清潔感があってシンプルな靴であれば十分です。ビジネスシューズであれば合成皮革より革靴がベストです。少なくとも悪印象を与えない程度であることが大切です。靴は心と精神に影響します。靴を見られても安心なので出会いの抵抗もなくなります。きちんとした靴を履くと、靴からポジティブなエネルギーをもらえます。きちんとした靴を履くと、足元に自信がつきます。靴を見てもらいたい心理が働いて、外に出たくなったり、人に会いたくなったりします。おしゃれな服を買うと、外出したくなりますが、靴でも同じです。きちんとした靴であればあるほど、足元から力がみなぎります。行動力が高まり、出会い力のアップにつながるのです。余裕があれば、奮発してランクの高い靴を買うのも悪くない。余裕があれば、奮発してランクの高い靴を買ってみるのもいいでしょう。靴は消耗品ですが、出会い力を高め、いい出会いを引き寄せる意味では、投資とも言えます。ランクの高い靴にはパワーとエネルギーが備わっています。普通に履くだけでパワーとエネルギーが足元から胴体に伝わってやる気や元気が出てきます。ますます心に張りが生まれ出会いのフットワークに転化されます。ランクの高い靴には格式も備わっています。高い格式に合わせようと自然と背筋もピンと伸びます。体のシルエットが美しくなると、ますますかっこよく映るので、出会いを引き寄せる力が強くなるのです。少し奮発してでも、きちんとした靴を履く。出会い力を高める30の方法。その11。なかなか出会えなくてもイライラしない。なかなか出会えなくてイライラしている人がいます。どうして私は出会えないの？出会いがなくてじれったい。どうして私には出会い運がないのだろう。ストレスがたまり文句の一言も言いたくなることもあるでしょう。なかなか出会いがないとイライラが募って誰かに不満をぶつけたくなることもあるかもしれません。しかし、なかなか出会えないからといってイライラするのはよくありません。人にイライラをぶつけるのはもっとよくありません。ますます出会いを遠ざけてしまうからです。イライラしていると悪いことが3つある。イライラしていると悪いことが3つあります。1、表情が悪くなる。出会いがなくてイライラしていると表情が悪くなります。目つきが悪くなり、眉間にシワが寄り、口角が垂れ下がります。どんな美男美女もイライラしていると台無しです。鬼のような形相になり、人が避けていくのです。2、 紹介されなくなる。イライラしていると紹介されなくなります。紹介されるためには笑顔と好印象が欠かせません。イライラしていると笑顔が消えて悪印象になるため人から紹介されなくなるのです。印象が悪くなってますます紹介されることがなくなります。3. 人が避けていく。イライラしているとピリピリした雰囲気が出ます。なんだか怖い。嫌な感じがする。何も悪いことをしていないと思ってもイライラしているだけで周りに威圧感を与えることになります。なんだか怖いからあまり関わらないでおこう。近寄りがたい雰囲気が出て周りから距離を置かれることになるのです。なかなか出会えない時こそ。なかなか出会えなくてもイライラしないでください。イライラしていると出会い運が下がって縁結びの神様も眉を潜めます。思うようにいかない現実があってもふてくされないこと。いじけたりくよくよしたりするのはもってのほかです。なかなか出会えない時は試されていると考えてください。なかなか出会えない時こそニコニコ笑顔で明るく振る舞いましょう。縁起でもいいので明るく振る舞って幸せそうな雰囲気を出していくことが大切です。もうすぐ素晴らしい出会いがあると信じることも大切です。明るい未来をイメージできていればワクワク感が高まって負の感情を吹き飛ばせます。明るくポジティブに振る舞っていればだんだん出会い運が高まりいずれいい出会いに恵まれます。出会いのない時間は有効活用するのが良い。じっとしていても仕方ありません。なかなか出会えないならその空き時間を有効活用してください。今のうちにやるべきことをやっておきましょう。例えば自分磨きです。本を読んで教養を養う。マナーを学んで礼儀作法を身につける。ジムに通って引き締まった魅力的なボディを手に入れる。料理の腕を磨いたりするのもいい取り組みです。出会えない時間を有効活用できればイライラすることはありません。自分磨きに集中すればあなたの魅力が高まって輝きが増します。人を引き寄せるオーラが出てきて素敵な人と出会えるのです。なかなか人に出会えなくてもイライラしない。出会えない時間は自分磨きに励んで時間を有効に活用する。出会い力を高める30の方法。その12。恥ずかしい出会いがあることは幸せ。勇気を鍛えるチャンスになる。恥ずかしい出会いがあることは素晴らしいことです。出会うのが恥ずかしい。会うだけでもドキドキする。直接会ったら顔から火が吹き出しそう。会うのを想像するだけでドキドキするような出会いがあるでしょう。恥ずかしいたまらないという人がいて会うのをためらっている人も多いのではないでしょうか。恥ずかしい出会いがあるなら幸せです。勇気を鍛えるチャンスになるからです。恥ずかしいことは心にも体にもプラスの影響がある。恥ずかしいということはそれだけ大きな勇気が必要になるということです。何の抵抗もなく出会うのもいいですが、ドキドキ緊張しながら出会う方がより印象的になります。心臓がバクバクしますが、それだけ勇気が鍛えられている証拠です。恥ずかしく感じるのは悪いことのように思われがちですが、逆です。恥ずかしいのはいいことです。心にも体にもプラスの影響があります。恥ずかしいと思う瞬間は精神的なストレスがあって苦しく感じますが、長期的に見るとプラスに働いています。気持ちが引き締まり、勇気が鍛えられます。新鮮な刺激と変化が伴って、心を若返らせる効果もあります。 恥ずかしかったけど勇気を出して会ってよかった、と思えるはずです。恥ずかしい出会いは立ち向かうためにある。逃げるのではなく、立ち向かいましょう。恥ずかしくて会うことから逃げていると永遠に会えなくなります。恥ずかしいと思ったらゴーサインです。精神的なストレスはありますが、そういうものだと思えばいい。どうか恥ずかしさを乗り越えてください。本当に会いたい相手なら勇気を出して会ってみる価値があります。憧れの人と会えると同時に勇気も鍛えられるのですから、一石二鳥です。恥ずかしい出会いは立ち向かうためにあります。ドキドキしますが、それだけ心の成長が促されます。恥ずかしがるのは良くないと思うのではなく、そういうものだと思ってください。どれだけドキドキしても心臓発作で死ぬことはないので安心してください。恥ずかしい気持ちが大きい分だけしっかり心にストレスが加わり、大きな勇気が手に入ります。出会った後は勇気を出して会ってよかったと思えるでしょう。勇気を身につけた自分と出会えるのです。恥ずかしい出会いを通して勇気を鍛えておく。出会い力を高める30の方法。その13。もっといい人に出会いたかったは相手に失礼。言うのも思うのもやめておくこと。人と出会った後、こんな不満を耳にすることがあります。もっといい人に出会いたかった、と。ため息混じりでぼそっと言うこともあれば、心の中で小さくつぶやくこともあるでしょう。期待外れの出会いであれば、つい愚痴を言いたくなる。出会いに対する期待感が大きい時ほど、期待外れだった時の落胆も激しく感じます。しかし、この一言はよくありません。これは悪口の一種だからです。自分がされて嫌なことは相手にもしないこと。逆の立場になってみてください。あなたが誰かと会った後、相手からもっといい人に出会いたかったと言われると、どんな気持ちになるでしょうか。残念な気持ちになるでしょう。自分を軽く思われていたことにショックを受けるでしょう。嫌な気持ちを通り越して悲しい気持ちになることもあります。自分の存在を否定されたかのように感じて、時には怒りを覚えるかもしれません。少なくともいい気持ちにはならないはずです。たとえ口に出して言わなくても悪く思われるだけで嫌な気持ちになるはずです。あなたがそうであるように相手もそうです。自分がされて嫌なことは相手にもしないことです。たとえ思うだけでもよくありません。言葉に出していなくて相手に伝わっていなくても、心の中で思うだけでもよくありません。相手の耳に入っていないからいいよね、という考えは安易です。心の中のつぶやきであっても、それが悪口になっていることに変わりありません。相手に聞こえていなくても、自分の心が聞いています。悪口を言うと心がすさみ、性格も歪んでしまいます。もっといい人に出会いたかったは、出会い運を下げるフレーズです。出会ってくれてありがとう。出会った後にかける言葉は一つしかありません。出会ってくれてありがとう、です。心の中で出会ってくれてありがとう、と感謝しましょう。言葉に出して直接相手に伝えるのもいいでしょう。出会ってくれてありがとう、と言うと感謝の気持ちが伝わります。たとえ期待外れの出会いだとしても、出会ってくれてありがとう、と言いたい。そんな気になれないかもしれませんが、心を大きくしてください。期待外れであっても、相手に敬意を払い、出会いを尊重することです。同じ時間を共有してコミュニケーションを交わした時間は一つの思い出です。意義があるのですから、出会ってくれてありがとう、で締めくくることです。そうすれば、すべての出会いをきれいに締めくくれます。 未来に希望を感じて明るい気持ちになれます。不快なことがあっても、こういう出会いもあっていいよね、と許せます。次の出会いに向かって、軽快な足取りになれるのです。どんな人と出会っても、出会ってくれてありがとう、で締めくくりましょう。出会ってくれてありがとうは、出会い運を上げるフレーズです。もっといい人に出会いたかったは、禁句にする。どんな人と出会っても、出会ってくれてありがとう、で締めくくる。出会い力を高める30の方法。その14。高望みをやめればいい人と出会える。なぜあなたはいい人と出会えないのでしょうか。その原因の一つは高望みをしていることにあります。魅力的な人でないと出会いたくない。素晴らしい人でないと出会いたくない。尊敬している人としか会いたくない。心当たりがあれば要注意です。無意識のうちに高望みをしている証拠です。確かに少しでも素晴らしい人と出会いたいでしょう。より素晴らしい人と出会うことで自分のレベルを引き上げたいと思います。特別な人との出会いによって人生が一気に前進することがあるのは間違いありません。向上心があって素晴らしい心意気ですが、ここに注意があります。高望みをしていると思わぬ落とし穴に落ちるでしょう。高望みとは言い換えると余計なプライドです。余計なプライドは出会いの妨げになります。余計なプライドが出ると行動力が鈍くなり出会いに行けなくなります。自分の身分や能力を超えた出会いを望めば望むほど自然な出会いを制限することになります。高望みがエスカレートすると特別な出会いどころか普通の出会いすらなくなってしまうのです。大切なことは、等身大の自分を見せていくこと。高望みをやめることです。大切なことは、等身大の自分を見せていくことにつきます。変に身構えたり、着飾ったり、先入観を持ったりしません。自然体を表現して、ありのままの自分を出していきましょう。ありのままの自分を出していけば、ありのままの魅力を出していけるようになります。穏やかな気持ちになれ、リラックスできます。心がオープンになって、自由な気持ちになれます。人に話しかけやすくなったり、自然な成り行きを受け入れやすくなったりします。等身大の自分を見せていけば、自分に合った人と出会えます。不思議な話ですが、高望みをやめることで、結果としていい人と出会えるのです。どうしても、レベルの高い人と出会いたいとき。どうしても、レベルの高い人と出会いたいなら、大切な約束事があります。高望みをするなら、まず、それにふさわしいだけの自分になることです。自分の魅力を高めたり、仕事の実績を積んだり、などして少しでも自分のレベルを上げます。そうすれば、魅力的な人とも同等に接することができ、高望みの状態ではなくなります。出会いの高望みをやめる。どうしても、レベルの高い人と出会いたいなら、相手と同等まで自分のレベルを上げておく。出会い力を高める30の方法。その15。出会いに恵まれるとは、様々な人と出会うことを言う。出会いに恵まれる。この言葉を聞いたとき、どんなイメージを浮かべるでしょうか。まず、イメージするのは、素晴らしい人との出会い、ではないでしょうか。例えば、魅力的な人や、尊敬できる人です。確かに素晴らしい人と出会えば、出会いに恵まれた、と言えるでしょう。パワーをもらえたり、学びや気づきが得られたりして、自分のためになることが多いはずです。もちろん、素晴らしい人との出会いも大切なのは事実ですが、その限りではありません。ここでよくある誤解があります。出会いに恵まれるとは何か。素晴らしい人との出会いだけではありません。 さまざまな人と出会うことを言うのです。多種多様な人と出会うことで、世の中にはいろんな人がいるということが身に染みてわかる。世の中にはさまざまな人がいます。優しい人、面白い人、博識な人、明るい人、のんびりしている人、せっかちな人、臆病な人、頑固な人。たまには嫌な人と出会うことも悪くありません。嫌な人と出会うことも大切な出会いです。いろんな人がいることでバラエティが生まれ、違いを認め合うことで調和し合っています。さまざまな人と出会うことで、あなたの価値観が広がります。本から学ぶこともできますが、直接の体験に勝るものはありません。多種多様な人と出会うことで、世の中にはいろいろな人がいる。さまざまな人がいて当たり前、ということが身に染みてわかります。知る、から、わかる、に変わります。実際に五感を通じて体感することで心から本当に理解でき、一種の悟りに達するのです。さまざまな価値観を吸収するにつれて寛容になれる。さまざまな価値観を吸収するにつれて他人を批判することもなくなります。変わって人がいてもそういう人がいてもいいよね、とニコニコできます。納得できない考え方があっても、そういう考え方もありますね、と優しくなれます。心の器が大きくなるとは、こういうことです。排他的な考えがなくなり、寛容になっていくのです。出会いとは、あなたの成長を促す栄養素。ためらうことはありません。あなたの出会いはすべて正しいのですから、どんどん出会っていきましょう。遠慮は一切必要ありません。出会えば出会うほどあなたは成長していき、どんどんレベルアップしていきます。視野が広がって、理解力が高まって、いろんな価値観を知ることができます。どんな出会いもプラスであり、あなたのためになります。心を大きくして、いろんな人と出会っていきましょう。素晴らしい人と出会った時も、出会いに恵まれた、と考えましょう。変わった人や、面白い人と出会った時も、出会いに恵まれた、と考えましょう。出会いとは、あなたの成長を促す栄養素です。いろいろな人と出会うことで、あなたの中に、いろいろな色、が取り込まれ、心が豊かになります。心が充実すれば、あなたの魅力も高まり、ますます人を引き寄せる力が強くなるのです。出会いに恵まれるとは、さまざまな人と出会うことだと考える。出会い力を高める30の方法。その16。いい出会いにしたければ、そうなる前に、いい出会いに恵まれた、と言おう。出会いがないという人はある傾向が見受けられます。出会いを過小評価する、小さな出会いを無視するといった傾向です。これはよくありません。出会いを過小評価したり、小さな出会いを無視したりしていると、いい出会いがあっても気づけなくなります。いい出会いにするユニークな工夫とは、ここで出会い力を高めるおすすめの方法をご紹介します。何でもいい出会いに変えてしまうユニークな工夫があります。いい出会いにしたければそうなる前にいい出会いに恵まれたと言いましょう。まだいい出会いかどうかわからない段階で構いません。先に言ってしまいます。はっきり言い切ってしまいましょう。いい出会いどころか、むしろ嫌な出会いだった、という本音もあるかもしれませんが、騙されたと思って言ってみてください。いい出会いに恵まれた、と言うと、ポジティブ思考のスイッチが入って、心境に変化が生じてきます。確かに、優しくていい人だったね。ちょっとストレスはあったけど、ためになる話が聞けたよね。短い時間だったけど、これからの関係に期待できそう。その出会いの素晴らしい点に注意が向くようになり、だんだん感じ方が変わってくるでしょう。 出会いの魅力に気づけるようになり、だんだん出会いの評価が高くなります。たとえ第一印象が悪くても、良いところばかり見ていれば、喜びと感謝の気持ちが出てくるようになります。そして本当にいい出会いになるのです。結局のところ、感じ方の問題です。と、にもかくにも先にいい出会いと言ってしまうことです。誤解であろうと思い込みであろうと、自分がいい出会いと判断すればいい出会いということになります。自分でいい出会いに恵まれたと認めれば本当にいい出会いになるのです。いい出会いとは求めるものではなく変えていくもの。あなたは今誰かと出会っている最中かもしれません。小さな出会いでも普通の出会いでも構いません。その出会いのことをいい出会いに恵まれたと言いましょう。言い切って構いません。言い切るから実感が湧いてきます。これがいい出会いに変えるということです。いい出会いとは求めるものではなく変えていくものです。いい出会いかどうかではありません。いい出会いに恵まれたというかどうかなのです。いい出会いにしたければそうなる前にいい出会いに恵まれたと言い切ってしまう。出会い力を高める30の方法。その17。出会い力を高めるなら最新情報より古典情報。出会い力を高めたいなら世の中の情報に詳しくなることが大切です。世の中の情報と聞いて思い浮かべるのはやはり今ちまたを賑わしている情報ではないでしょうか。いわゆる最新情報です。流行っている音楽情報。最新のファッション情報。世間を賑わしているニュース。若者の間で流行っているゲーム情報。最新のトレンド情報。もちろん最新情報が悪いわけではありません。鮮度の高い情報には人を引きつけるでしょう。お互いの共通の話題になるので話も盛り上がりやすいはずです。しかし最新情報は流行的な要素が強い。最新情報は新しい分だけ古くなるのも早い。新しく生まれては消え、また新しく生まれては消えます。入れ替わりのサイクルが早く、高速です。最新情報に追いつくのは大変です。時間も労力もかかり、時にはお金も必要です。出会い力を高めるなら最新情報より古典情報。ここで大切なことがあります。最新情報も大切ですが、出会い力を高めるなら、もっと大切な情報があります。それが古典情報です。古典情報とは、昔に生み出され、現在まで引き継がれている文化的なことを言います。古典文学、古典音楽、古典絵画、古典舞踊、古典建築。古典とは、言い換えると、伝統です。古典を学ぶことで古くから続く伝統を知ることができます。古典情報には人類共通の本質がある。古典なんて古臭い。知っていても仕方ない。そう思っているなら考え方を見直した方がいいでしょう。古典には人類共通の本質があります。古い時代から現在に至るまで生き残り続けているのは本質をついている証拠です。古典を学ぶことで物事の奥を知ることができ、人や人生をより深く学べます。死生観や人生観といった奥深い価値観を学べます。物事の本質を知ろうとすると、必ず古典に行き着きます。古典情報に詳しくなると本質をついた話ができるようになります。古典情報も教養の一環です。古典情報を学んで身につけると自然と教養的な話ができるようになります。周りから教養のある人、文化的な人、頑蓄のある人と注目され認められます。その結果、多くの出会いを引き寄せていくのです。 古典情報を学ぶことで、あなたの内面的魅力がアップする。古典がつく情報を学び、身につけていきましょう。古典文学、古典音楽、古典絵画、古典舞踊、古典建築。最新情報を学ぶのもいいですが、出会い力を高めるなら、古典情報を学ぶ方が効果的です。最新情報とは違って、古典情報は廃れることがありません。最新情報のようにその都度追いかける必要がありません。一度学んで身につくと一生涯の武器になります。基本や本質をついた情報なので応用範囲も広い。ビジネスにもプライベートにも活かせます。古典に詳しくなると、現在の芸術作品の多くは古典が形を変えたものだとわかるようになります。本質は変わらず外側の部分だけ変わっています。古典情報を身につけることで、あなたの内面的魅力がアップします。古典情報が小ネタになることで、文化的な話ができるようになります。奥の深い人間味が溢れ出し、自然と品格も身についていきます。その魅力が素晴らしい出会いを引き寄せるのです。最新情報より古典情報を身につける。出会い力を高める30の方法。その18。出会いにも体力が必要。出会いにも体力が必要です。会いに行くためには体力を使います。話しかけるにも体力を使います。自己紹介をするにも体力を使います。話をするにも体力を使います。注意したり気遣ったりするにも体力を使います。お礼の連絡をするのも体力を使います。どれもちびりちびりという状態ですが、少しずつ体力が削られていきます。会って話をするだけと思いますが、より良い出会いにするためには体力が欠かせません。出会いを素晴らしいご縁に発展させていくためには体力があった方がスムーズです。体力は出会いの土台なのです。体力は年齢を重ねるにつれて落ちていく。体力は年齢を重ねるにつれて落ちていきます。往々にして体力は気づかないうちに落ちていきます。体力がないといざという時動けません。昔は簡単にできていたことが今は頑張らないとできないということが起こり得ます。突然出会いのチャンスに恵まれても体力がないと活かせません。おろおろすることになって終わるだけでしょう。体力を鍛えておかなければ後悔することが増えます。目標は1日1万歩を平気で歩けるようになること。普段から運動を習慣にしておきましょう。体力はじっとしているだけで自然とつくものではありません。じっとしているとむしろ体力が低下していきます。体力をつけるには意識的な取り組みが必要です。最近体力がないなと思ったら赤信号です。すでに体力が大きく落ちている可能性があります。今すぐ運動を心がけましょう。普段から運動を心がけておくことは出会いの準備をすることになります。激しい運動は必要ありません。体力をつけるには、仮有酸素運動の方が、取り組みやすくて続けやすいので、効果的です。目標は、1日1万歩を平気で歩けるようになること、です。体力と出会い運は、連動しています。体力が向上していくにつれて、出会い運も向上していきます。体力を強化することは、メンタルを強化すること。実は、体力を強化することは、メンタルを強化することにもつながります。肉体は精神とつながっています。体力を鍛えるだけで、勇気、根気、忍耐力といったメンタル面も鍛えることにもなります。 話しかける勇気が出やすくなったり、会いに行く行動力がついたりします。ショックなことを言われても、動じない強さが身につきます。体力をつけるには、時間とお金をかけるだけの価値がある。体力はあればあるほどいい。体力はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。時間や労力がかかって億劫に感じるかもしれません。大変であってもそれだけの価値があります。軽い有酸素運動はストレス発散にも役立ちます。長期的に考えれば健康への投資にもつながります。一日一万歩を平気で歩けるようになってください。一日一万歩を平気で歩けるようになる頃には、あなたの出会い運も高まっているはずです。普段から運動を習慣にして、出会いに行く体力をつけておく。出会い力を高める30の方法。その19。出会い力のない人は、特別な場所が出会いの場、と思っている。出会い力のある人は、普通の場所も出会いの場、と思っている。出会い力の差はどこに現れるのでしょうか。その一つは、出会いの場に対する考え方、です。考え方とはいえ、思い込みや行動パターンに関わるポイントです。出会いの場に対する考え方をポジティブに変えることで、出会いにもポジティブな運をもたらします。出会い力のない人は、特別な場所が出会いの場、と思っている。出会い力のない人は、特別な場所が出会いの場、と思っています。合コンやマチコンなど、出会いを目的とした集まりこそ、出会いの場、と思っています。一方、何でもない普通の場は、出会いの場ではないと考えています。普通の飲食店、普通の飲み会、普通のパーティーです。出会えるわけがない、タイプの人がいるわけがない、と思い込んでいます。そのためタイプの人がいても、出会いの場ではない、という否定的な先入観が働いてスルーしてしまいます。普通の場所に異性がいても、これは運命ではない、と決めつけます。その結果、知らず知らずのうちに多くの出会いを逃すのです。出会い力のある人は普通の場所も出会いの場と思っている。出会い力のある人は違います。出会い力のある人は普通の場所も出会いの場と思っています。合コンやマチコンなど出会い目的の集まりも大切にしますが、それだけではありません。普通の飲み会やパーティーなどの普通の集まりも出会いの場と思っています。そのため、いつも出会いのアンテナが敏感です。タイプの人と出会った時、見逃さないのです。たまたま入った飲食店も出会いの場と考えています。時には旅行先、出張先も出会いの場に変えてしまいます。出会い力のある人は全ての場所が出会いの場と思っている。だからこそ、出会いのチャンスを見逃しません。こういう人が、しっかり、出会いのチャンスをつかんで、恋愛に発展させていけるのです。出会いに場所は、関係ない。出会いに対する考え方を広げましょう。本来、出会いに場所は、関係ありません。出会いとは、そこに人がいるだけで成立するものです。特別な場所だけでなく、普通の場所も出会いの場です。日常生活のすべてが出会いの場です。特別な場所も普通の場所もそこに人がいれば出会いもあります。すべてを出会いの場に変える人が恋のチャンスをつかむのです。特別な場所が出会いの場と考えるだけでなく、普通の場所も出会いの場と思っている。出会い力を高める30の方法。その20。紹介された人が期待外れであっても、騙されたと言わないこと。友人からいい人がいるよと言われ、紹介してもらうことがあります。 信頼している人の言葉なら大きな期待が持てるでしょう。いい人ならぜひ会ってみたいと心が躍るでしょう。あなたのことを詳しく知っている人がいい人を紹介すると勧めるくらいならますます期待できます。ところが実際に会ってみたところ期待外れということがあります。相性が合わなかったりイメージと違う人だったりです。この時騙されたと言わないことです。騙されたというのは友人に失礼な言葉です。友人を悪者扱いすることになります。友人はせっかく紹介したのにひどいとムッとするでしょう。騙されたと騒いでいると二度と友人から紹介してもらえなくなる。友人も悪気があって紹介したわけではありません。二人はぴったり合うだろうと思っていても実際に会ってみると思いのほか合わないこともあります。信頼できる人からの紹介とはいえ 100% うまくいく保証はありません。騙されたと騒いでいると二度と友人から紹介してもらえなくなります。たとえ冗談であっても言ってはいけません。冗談とはいえ相手は本気で受け止めるかもしれません。友人はニコニコ笑っていても心の中ではムッとしてもう二度と紹介しないと誓うでしょう。仕方ないな、許してあげようという言い方もよくありません。仕方ないな、許してあげようという言葉は上から目線です。やはり友人をムッとさせることになります。紹介されることに慣れていない人は騙されたと言いがちです。意地悪な言葉で自分の照れや恥ずかしさをごまかそうとします。最悪の場合友人との関係がギクシャクすることもゼロではありません。冗談であろうと軽い気持ちであろうと騙されたは禁句です。紹介された人が期待外れであってもお礼を伝えよう。紹介された人が期待外れであっても、きちんと頭を下げてしっかりお礼を伝えましょう。わざわざ紹介してくれてありがとうと誠実にお礼を伝えることが紹介者に対するマナーです。たとえご縁に発展しなかったとしても、少なくとも親切な配慮があったわけではないのですから、お礼を言う必要があります。きちんとお礼を言えば友人との関係も続きます。またいい人がいれば紹介しようと思ってくれます。引き続き出会いのチャンスに恵まれるのです。紹介された人が期待外れであっても騙されたと言わない。きちんと頭を下げてお礼を伝える。出会い力を高める30の方法。その21、何でもない時の表情に要注意。口角を1ミリ上げるだけで出会い力がアップする。何でもない時の表情に注意してください。あなたは何でもない時どんな表情をしていますか？ポジティブな場面はいいのです。楽しい時、嬉しい時、面白い時、ポジティブな場面ではポジティブな表情をします。口角を上げてニコニコするのもよし、白い歯を見せて大笑いするのもよし、そういう時はいいのです。問題は何でもない時です。例えば仕事中や道を歩いている時の表情です。ぼーっとしている時もあるでしょう。特別笑うことがあるわけではありません。何でもない普通の場面なので、無表情になっていることが多いのではないでしょうか。これはよくありません。無表情だから大丈夫と思っているなら大間違いです。無表情は怖い表情です。どことなく怖い雰囲気が漂います。表情がないと何を考えているのかわからない怖さがあります。表情のない顔には華がありません。美男美女も無表情では台無しです。嘘だと思うなら実際に試してみればわかります。鏡の前で無表情になってみてください。 きっと怖い表情になるでしょう。あまりに表情が悪いので、なんてひどい表情をしているのだろう、と自分でも驚くでしょう。何でもない時の表情は意外と周りの人から見られている。何でもない時の表情は意外と周りの人から見られています。周りの人があなたを見たとき、無表情になっていると、機嫌が悪そうだな、少し怖い雰囲気がある、と変に誤解されます。無表情というだけで潜在的に悪印象を与えます。知らず知らずのうちに話しかけるチャンスを損ねることになる。自分は何もしていないのに、いつの間にか周りに悪印象を与えるのは不本意でしょう。そんなつもりではない、と思っていても、そういう悪印象を与える可能性があるのですから、侮れません。だからこそ、何でもない時の表情に注意が必要なのです。何でもない時は、少し、口角を上げておくだけでいい。何でもない時は、どんな表情をすればいいのでしょうか。少し、口角を上げましょう。たった1ミリでいいのです。表情は口角を1ミリ上げるだけで変わります。私たちの顔には50を超える表情筋があります。口角を上げるとき表情筋に力を入れなければいけませんが、1ミリ上げるだけなら楽でしょう。ぶっとした表情になるか、にっこりした表情になるかです。もし3ミリも上げれば十分です。幸福感の漂う明るい雰囲気が出るでしょう。口角が上がっていると、周りの人は話しかけやすくなります。鼻のある表情になって明るい雰囲気が出るので、気軽に話しかけやすくなります。新しい出会いがあるのも時間の問題です。道を聞かれやすくなります。周りから話しかけてもらいやすくなります。口角を1ミリ上げるだけで、出会いを引き寄せる力がアップするのです。何でもない時でも、口角を1ミリ上げておく。出会い力を高める30の方法。その22。出会いの数を記録しよう。記録があなたの出会い力を高める。出会い力を高めたいなら、出会いの数を記録しましょう。日記やスケジュール帳にその日にあった出会いの数を書いて記録します。もちろん専用のノートを作ってみても構いません。記録の仕方はシンプルです。出会った人が3人であれば3と記録して、5人であれば5と記録します。出会いの対象は人だけでなく物、動物を含めてみても構いません。数字をつけるだけですから簡単です。お金がかかるわけでもなく場所を取るわけでもありません。かかるのはちょっとした手間だけです。記録をつけると出会いの実感が湧く。記録をつけ始めると人は変わります。記録をつけると出会いの実感が湧いて面白くなります。数字を見ることで今日はこれだけ出会いがあったのかと客観的に把握できます。一つ一つの出会いに注意が向くので感謝できます。スポーツでも成長している実感が続けられるように出会いでも前進している実感があれば続けられます。今日は3人と出会ったから明日も積極的に出会おう。今日は誰とも出会えなかったから、ぜひ明日は頑張りたい。少しでも高い数字を書きたくなって、その気持ちが出会いのモチベーションに転化されます。記録することが快感になり、出会い力の向上につながっていくのです。早速、今日からつけてみましょう。記録をつけるだけで出会い力が高まるのですから、これほど簡単なことはありません。まず1ヶ月から始めてみませんか。記録の癖をつけると出会いに行く習慣も身につきます。1ヶ月後にはれっきとした習慣になっているはずです。日記やスケジュール帳に出会いの数を記録する。 出会い力を高める30の方法。その23。出会いに責任を持つと出会い力が高まる。出会いがないのを神様のせいにしないことです。責任をなすりつけられると神様もいい迷惑です。紹介に恵まれなくても人に責任をなすりつけないことです。変な人を紹介されたと文句を言うと仲介してくれた人は気分を害し二度と紹介してもらえなくなります。出会いの責任転嫁は悪い習慣です。責任をなすりつけていると周りからも嫌われ神様からも見放されます。人が離れていき孤立することになるでしょう。出会い運が下がり未来に暗い影を落とします。出会いは自己責任。出会いはすべて自己責任です。自己責任は大変ですが、だからこそいいのです。責任と聞くと窮屈で大変そうなイメージがありますが、責任があるから広い裁量も生まれます。すべて自分の責任と思った方が人を恨んだり憎んだりすることがなくなります。心の整理がスムーズになり、気持ちが楽になります。ストレスがあっても自分が我慢さえすれば済みます。苦しいことがあっても過ちを犯したお仕置きと思えばいいことです。出会いがないなら出会いがないのは自分が悪いと考えましょう。出会いがないのを責任転嫁しないことです。出会いがないならそういう場に行かない自分が悪いのです。嫌な人と出会っても嫌な人と出会ったのは自分が悪いと考えましょう。嫌な人と出会っても誰かに責任をなすりつけないことです。悪い出会いを引き寄せたならそういうオーラを出している自分が悪いのです。トラブルがあっても自分の責任と思うことです。自業自得と割り切って考えた方が気持ちの切り替えもうまくいきます。自分が悪いと反省できるから次の出会いに生かせます。出会いに責任を持つと出会い力が高まる。人のせいにすると反省しませんが、自分のせいにすると反省します。自分のせいにするから改善が促され成長できます。自分で出会いの責任を持つとフットワークが良くなるので行動にスピードが生まれます。気持ちの整理もスムーズになるので勇気も行動力も出ます。どんな出会いにも自分が責任を持つことです。出会いに責任を持つと出会い力が高まるのです。自分で出会いの責任を持つ。出会い力を高める30の方法。その24。完璧な出会いを求めるからいい人と出会えない。完璧な出会いを求めていませんか？ロマンチックな場所でベストタイミングに理想の人と出会う。話も価値観も相性もぴったりあって夢のような時間を過ごす。そして初対面にもかかわらず特別な関係になる。まさしく完璧な出会いと言えるでしょう。人生を変える出会いは前触れもなくやってきます。もちろん完璧な出会いを求める気持ちは結構ですが、ここに注意があります。いいか悪いかは別として、まず現実として完璧な出会いはなかなかありえないのです。完璧な出会いを求めると現実に厳しい条件を課すことになる。こういう場所でなければいけない。このタイミングでなければいけない。こういう人でなければいけない。完璧な出会いを求めると現実に厳しい条件を課すことになります。天文学的に低い可能性を求めることになる。きれいに条件が揃わなければ満足できなくなります。完璧な出会いを求めていると選択と行動の幅が狭くなります。また、打算と損得感情が生まれ、奇跡や偶然が生まれる余地を排除することになります。あまり欲張っていると出会いの理想が高くなりすぎてしまい、出会える人とも出会えなくなります。 出会いが遠ざかり、かえっていい人と出会えないのです。特に完璧主義者は要注意です。もともと完璧を求める性質があるため、自然と完璧な出会いを求めていることが少なくありません。完璧な出会いでなくていいと考える。完璧な出会いでなくていいと考えることです。出会いに完璧を求めなければ、自然と肩の力が抜けます。明るい気持ちになれ、フットワークも軽くなり、行動力が出てきます。許容範囲が広がると、行動範囲も広がります。出会いに完璧を求めなければ、自然の成り行きを大切にできます。自然な流れに乗ることができれば、偶然の出会いや思わぬ出会いが生まれやすくなります。完璧な出会いでなくていいと考えると、出会い運がアップする。出会いの理想が低くなる。出会いに妥協しているのではないか。そう思う人もいるかもしれませんが誤解です。完璧な出会いでなくていいと考えることは自然な出会いを引き寄せる尊い考え方です。あまり欲張った気持ちを出さないことです。深く息を吸って心を大きくして条件を緩めましょう。いい出会いかどうかは実際に相手と会ってみなければわかりません。不思議なことに完璧な出会いでなくていいと考えると出会い運がアップします。人生とは面白い。完璧な出会いでなくていいと考えると肩の力が抜けます。すると笑顔が増え明るい雰囲気が出て気持ちに余裕も生まれます。ありのままの自分を出していけるようになるためあなたらしい魅力と自然な美しさを表現できます。結果として素晴らしい出会いを引き寄せる力が強くなるのです。完璧な出会いでなくていいと考える。出会い力を高める30の方法。その25。高級ブランドを賢く利用すれば出会い力を高める手段になる。なかなか出会いの勇気が出ないならあるものの力を借りましょう。それは高級ブランドです。世の中には様々な高級ブランドが存在します。品質と品格が高く、歴史と文化があります。高級ブランドには権威があるため自信を高めてくれる効果があります。もちろん高級ブランドで得た自信は本当の自信とは違います。疑似的なものであり一種の勘違いです。自信をつける王道はしっかり実力と実績を身につけ成功体験を積み上げることにつきます。お金も時間も労力もかかって大変です。何より地道な努力が必要です。一筋縄ではいきませんが、だからこそ着実に自信を身につけていけます。しかし、高級ブランドの力とはいえ、侮れません。たとえ疑似的でも勘違いであってもいいので、自信をつける効果があるなら、利用価値は十分です。高級ブランドには自信をつける即効作用がある。高級ブランドには自信をつける即効性があります。身につけた瞬間から自分のレベルがワンランク上がったような気持ちになれます。体中から力がほとばしり、気力がみなぎってきます。高級ブランドの財布やバッグを持っていれば、私は素晴らしい人間だと誇らしく思えます。品格のあるブランドが自分の品格も高めてくれます。自然と背筋がピンと伸び引き締まった感覚が得られるでしょう。価値のあるブランドによって自分の価値も高まったように思えてきます。弱気や臆病な心が吹き飛び自然と勇気が湧いてきます。高級ブランドの財布やバッグを持っていればそれだけで自信がみなぎってくるでしょう。高級ブランドの服飾を身につけることでセルフイメージが高まって行動力も出てきます。外出したくなったり話しかける勇気も出やすくなったりして出会い力の発揮につながっていくのです。 頼れる手段には堂々と頼ること。なかなか勇気が出ないなら高級ブランドの力を借りてみましょう。申し訳なく思う必要はありません。頼れるものには頼ることです。出会いの勇気が出なくて停滞の人生を送るくらいなら、素直に高級ブランドの力を借りて前進するのも一つの手段です。高級ブランドは未来を切り開くツールです。未来につながるなら素直に頼ってみることも前進です。勘違いでもいいので、高級ブランドの力を借りて勇気が出れば具体的なアクションを起こせます。きちんと行動して結果を出し続ければ、勘違いの自信がいずれ本当の自信になっていく。出会いの勇気が出るなら、高級ブランド品の力を借りるのも悪くありません。頼れるものには素直に頼りましょう。堂々と勘違いをしてください。勘違いでもいいので、自信を持てば次につながります。高級ブランドを本当の自信をつける足がかりとしてください。きちんと行動して結果を出し続ければ、勘違いの自信がいずれ本物の自信に変わるのです。なかなか出会いの勇気が出ないときは、高級ブランドの力を借りる。出会い力を高める30の方法。その26。出会いで心がけたい必須マナー。出会った相手のことを悪く言わないこと。どんな出会いであっても心がけたい必須マナーがあります。それは出会った相手のことを悪く言わないというマナーです。相手のことを悪く言いたくなる出会いがあります。ショックな一言を言われ心が傷つくこともあるでしょう。嫌なことを言われ、ムッとすることがあるかもしれません。失礼な態度をされて、不快な思いをすることもあるでしょう。もちろん、出会った相手が明らかな悪人であれば、悪く言うのもわかります。詐欺師や悪質業者のように、最初から悪意があって、あなたを騙そうとする相手なら、悪く言うのも、当然でしょう。実際に経済的な被害があれば、相手のことを悪く言うのも、当然です。被害があるなら、きちんと被害を訴えることが必要です。断固とした態度で叱るべき対処を取ることが大切です。しかし、相手に悪意があるわけでもないのなら、話は別です。普通に出会った相手であれば、悪く言わないようにしてください。相手を悪く言うことは、出会いの価値を下げることになるからです。自分がされて嫌なことは、相手にもしないこと。なぜ出会った相手のことを悪く言うのがいけないのか。理由は2つあります。理由1、出会った相手に失礼。まずせっかく出会った相手に失礼です。相手の耳に届かなければいいという問題ではありません。相手の耳に届かなくても自分の心に届いています。出会った相手が陰であなたの悪口を言われていると知ればどう感じるでしょう。やはり嫌な気持ちになるはずです。自分がされて嫌なことは相手にもしないことが人間関係の基本マナーです。理由に、出会いの印象も悪くなる。二つ目の理由は出会いの印象も悪くなるということです。相手のことを悪く言うことは、出会いを否定することになります。出会いを否定すると、学べることがあっても、学べなくなります。出会いの本質は、学びにありますが、自分から学びの機会を捨てることになります。無駄な時間を過ごした印象が強くなり、後悔が生まれ、嫌な思い出になるのです。すべての出会いを尊重しよう。期待外れの出会いであろうと、嫌な出会いであろうと、相手のことを悪く言わないこと。お互いに貴重な時間を削った上で出会ったのですから、すべての出会いを尊重しましょう。ムカムカする相手であっても、決して悪口を言わないことです。 不快な気持ちになっても顔に出さないことです。ムッとすることがあっても笑顔で返しましょう。闇を光で消すようにニコニコしていれば不快な気持ちも早く忘れられます。相手のことを悪く言いそうになったとき、相手のことを悪く言いそうになれば別の表現で言い換えましょう。自分とは合わなかったと言えばいいのです。相手も自分も悪くありません。あくまで自分と合わなかっただけです。自分とは合わなかったと言えば、すべての出会いが丸くなり、受け入れることができます。すべての出会いに感謝することです。ショックなことを言われて心が傷ついても、相手を尊重して出会ってくれたことに感謝することです。貴重な時間をありがとうございましたと感謝することです。相手の耳に届かなくても、そういう感謝の念を持って一つ一つの出会いを尊重することが素晴らしい。きちんと出会いに感謝する人は縁結びの神様から喜ばれ、新しい出会いのチャンスを与えてくれます。近い将来素晴らしい出会いに恵まれるのです。どんな出会いであっても相手のことを悪く言わない。出会い力を高める30の方法。その27。出会える人は孤独を大切にする。出会える人はいつもみんなでワイワイしていると思われがちですが、それは違います。いつもみんなでワイワイしている人は単なる寂しがり屋です。一人でいることが寂しいので仲間同士でつるんでいるだけです。仲間外れになるのが怖いので仕方なく付き合っている人もいます。仲良くしていても表面上であることが多く、意外とプライベートに突っ込んだ話をしません。誰かと一緒にいることに満足してそれで終わってしまいます。出会える人は孤独を大切にする。出会える人は孤独を大切にします。孤独になると出会えないではないかと思うかもしれませんが、それは違うのです。孤独の時間があるからこそ出会いの意味や価値を理解できます。人と接する喜びを知り、出会いに感謝できます。出会いの時に心から感動できます。一人の時間が長いと出会いが貴重なイベントになるので、一つ一つの出会いを大切にできます。それは孤独の時間があるからこそできることです。出会いの意味や価値は孤独の中でなければ気づけません。出会いに対する感謝の念も孤独の中で育まれます。孤独だからこそ出会いの意味や価値が浮き彫りになり、しっかり理解できます。いつもみんなでワイワイしている人より、孤独の時間がある人の方が出会いの大切さを理解できています。孤独はエネルギーの充電時間でもあります。一人でいますが、じわじわエネルギーを蓄えています。自分の中で物事を反芻して、大切なことに気づいています。自分磨きは一人でなければできない。孤独の時間は自分磨きの時間でもあります。自分磨きは一人でなければできません。勉強、読書、映画鑑賞、美術鑑賞、トレーニング。誰かと一緒に楽しむこともできますが、気が散ったり、雑談をしたりして、なかなか集中できません。自分磨きは一人で行うことが基本です。みんなで行く旅行は娯楽ですが、一人で行く旅行は自分磨きに変わります。一人で行うから自分の世界に入り込めます。しっかり集中でき、自分磨きがうまくいきます。私たちは孤独の時間に大人へと成長していきます。一人でいるから成長でき、素晴らしい人と出会えます。普段孤独を大切にしているからこそ、出会うときは丁寧で礼儀正しくなります。出会いは素晴らしいことと分かっているので、人へのリスペクトが生まれます。出会いの意味や価値を理解しているので、一つ一つの出会いを大切にできるのです。 孤独の時間に出会い運が高まっていく。あなたには孤独の時間がどのくらいありますか？いつも誰かとつるんでいるなら一人の時間を作ることです。ずっと一人でいるわけではなく、日々の生活の中に一人の時間を作ることです。一人の時間を作ると出会いの価値に気づけます。孤独の時間に出会い運が高まっていくのです。孤独の時間を大切にする。出会い力を高める30の方法。その28。自分をあげてくれる人と出会おう。むしろ出会いに行かなければいけない。大切なのは誰と出会うかです。すべての出会いは奇跡です。中でも特に素晴らしいのが自分をあげてくれる人との出会いです。出会う相手によって人生が切り開け、一気に好転することがあります。自分をあげるような人と出会いをしましょう。一緒にいるだけで成長できたり、幸せになれたりする人です。自分のレベルまで上がるような人と出会い、仲良くさせてもらうことです。言葉遣いが丁寧。振る舞いが上品。考え方が大人っぽい。知性や教養にあふれている。ポジティブ思考で、いつも活力に満ちている。いつも運が良く、チャンスにも恵まれている。生き方に芯がある。この人と出会って成長した。生き方が良くなった。人生が豊かになった、と思える人です。自分をあげる相手と出会うことは、100冊の本を読むより価値があります。いい意味で衝撃があり、自分の生き方が変わります。自分をあげてくれる人がいるなら、むしろ出会いに行かなければいけない。運命の出会いはどこにあるのか。運命の出会いは自分をあげるような出会いにあります。あなたの人生を変えてくれるキーパーソンです。素晴らしい人とは、時間、お金、労力をかけてでも出会う価値があります。自分をあげてくれる人はどんな人か明確にイメージしてください。理想の人がいれば、ぜひ会いに行きましょう。その人をお手本にして、学べるところはどんどん学ばせていただきましょう。一度しかない人生に後悔しないためにも、きちんと出会っておく方がいい。きちんと出会っておくことで、満足のいく人生を送れます。自分をあげてくれる人がいるなら、ぜひ会いに行きましょう。むしろ出会いに行かなければいけないのです。自分をあげる相手とは、お金や手間暇をかけてでも出会う。出会い力を高める30の方法。その29。人に会いたくない時もあっていい。別の日にたっぷり人と会えばいい。自分で自分を許してあげてください。人に会いたくない時もあっていい、と。人に会いたくない時があるでしょう。例えば落ち込んでいる時です。気分が沈んでいる時は人に会いたくないと思うもの。女性の場合、 PMS の影響もあるでしょう。情緒不安定の時は訳もなくネガティブになったり、落ち着かなかったりして誰にも会いたくないと思うもの。小さなストレスにも敏感になるため、余計に一人でいたくなります。吹き出物ができる時もあるでしょう。自分の顔を見られたくない気持ちがあると、人と会うことに抵抗が生まれ、外に出るのも億劫になります。人に会いたくない時もあっていい。元気ない時こそ外に出て人に会おうという考え方もありますが、難しいこともあります。人に会いたくないにもかかわらず無理に会うのも疲れます。無理に元気を出して会うと、翌日ぐったりするでしょう。元気が出ない時は、とにかく元気が出ない。無理は禁物です。無理をすると余計にストレスを感じてしまい、立ち直りに余計な時間がかかります。 自分を責めないことです。人に会いたくないと思う自分はダメな人間だと思うと、ますます卑屈がエスカレートして自己嫌悪に苦しめられます。人に会いたくない時はどうするか。人に会わないでいいのです。落ち込んでいる時は人に会わない、それもまたよし、悪いことではありません。人間ですからそういう時もあります。人に会いたくないと思うのは人間らしいとも言えます。人に会いたくない時もあっていい。そうすれば心が軽くなります。自分を優しく許した方が立ち直るのも早くなります。落ち込んでいる時は人に会わない分だけ、元気な時はどんどん人に会っていく。その代わり、大切なお約束があります。元気な時はどんどん人に会っていきましょう。落ち込んでいる時は人に会わない分だけ、元気な時はどんどん人に会っていきましょう。自分から会いに行き、たくさん話して、たくさん笑います。普段より何倍も人と接触していくことです。マイナス分を取り返していきます。そうすればうまくバランスが取れます。ぴったりの人生になるのです。人に会いたくない時は人に会わない。その代わり元気な時はたっぷり人と会う。出会い力を高める30の方法。その30。別れは新しい人生の門で、別れの悲しみは出会いの喜びによって消していく。人生では別れによって悲しみに暮れる時があります。親との別れ、友人との別れ、恋人との別れ、恩師との別れ、大切な人との別れは精神的に落ち込み、なかなか元気が出ません。辛く悲しい別れであればあるほど、立ち直って乗り越えるまでに時間がかかります。月食の曇りの晩に停電したより真っ暗な闇に包まれます。乗り越えられないほど苦しい別れもあるでしょう。しかしくよくよしていても仕方ありません。別れがあって悲しい時は新しい人に出会いに行きましょう。別れの悲しみは出会いの喜びによって消していくものです。新しい人と出会うと新しい人生が始まる。新しい人と出会うと新しい人生が始まります。別れた人のことを忘れられない。そう思っても新しい人と出会うと少しずつ意識が変わっていくでしょう。新しい人との出会いにはパワーとエネルギーがあります。新しい雰囲気に包まれ、傷ついた心が癒されます。新しい人との出会いは入り口であり、未来であり、可能性です。新鮮な刺激があり、明るい笑顔があり、まばゆい光があります。真っ暗闇だった心に光が差し込んでくる。新しい人に注意を向けるにつれて、次第に別れた人のことを考える時間が減っていきます。別れた人のことで落ち込んでいるあなたを救ってくれます。別れは乗り越えるためにある。別れた相手に失礼ではないかと思うかもしれませんが誤解です。別れは乗り越えるためにあります。別れた相手に固執していると新しい出会いの妨げになります。いつまでもくよくよ悲しむことを別れた相手も望んではいないはずです。人生は出会いと別れの繰り返しです。別れがあるのは予定通りのイベントが起こったに過ぎません。どんなに大切な人であっても、いつかは別れることになります。親とも親友ともパートナーとも、いつか別れを迎えることになる。これが人生の法則であり、自然の摂理です。別れた人のことは心の奥に思い出として大事にしまう。別れた人のことを忘れるのは相手に申し訳ない。不誠実だ。血眼になって叫ぶ人もいるかもしれませんが、カッカしないでください。 もちろん、別れた人のことを無視したり、忘れたりするわけではありません。別れた人のことは、心の奥に思い出として大事にしまっておきましょう。そうすれば、別れた人のことを大切にしつつ、新しい人と出会っていけます。人との別れは、新しい人生の門出。涙を拭いて前を向きましょう。いつまでも別れた人のことでくよくよしないことです。別れとは新しい始まりであり、新しい出発です。新しい出会いがあると自然と別れの悲しみが癒えます。人との別れは新しい人生の門出なのです。別れの悲しみは出会いの喜びによって消していく。出会い力を高める30の方法。まとめ。その1。封印している力を解き放ち、本来の出会い力を発揮させる。その2。出会いを難しく考えない。肩の力を抜く。その3。出会いを宝箱と言い換える。その4。出会いにお金をかける。その後、偉そうな態度に注意する。謙虚な態度を心がける。その6。変な場所で出会ったら、そのシチュエーションを生かして印象的な出会いに変える。その7。出会いの意味やメリットを持ち込まない。その8。出会いに手間暇をかける。手間暇をかけてよかったと思える出会いをする。その9。場の空気を読む力を鍛えていく。場の空気を読んで周りに合わせる。その10。少し奮発してでもきちんとした靴を履く。その11。なかなか人に出会えなくてもイライラしない。出会えない時間は自分磨きに励んで時間を有効に活用する。その12。恥ずかしい出会いを通して勇気を鍛えておく。その13。もっといい人に出会いたかったは禁句にする。どんな人と出会っても出会ってくれてありがとうで締めくくる。その14。出会いの高望みをやめる。どうしても、レベルの高い人と出会いたいなら、相手と同等まで自分のレベルを上げておく。その15。出会いに恵まれるとは、様々な人と出会うことだと考える。その16。いい出会いにしたければ、そうなる前に、いい出会いに恵まれた、と言い切ってしまう。その17。最新情報より、古典情報を身につける。その18。普段から運動を習慣にして出会いに行く体力をつけておく。その19。特別な場所が出会いの場と考えるだけでなく普通の場所も出会いの場と思っている。その20。紹介された人が期待外れであっても騙されたと言わない。きちんと頭を下げてお礼を伝える。その21。何でもない時でも、口角を1ミリ上げておく。その22。日記やスケジュール帳に出会いの数を記録する。その23。自分で出会いの責任を持つ。その24。完璧な出会いでなくていい、と考える。その25。なかなか出会いの勇気が出ないときは、高級ブランドの力を借りる。その26。どんな出会いであっても、相手のことを悪く言わない。その27。孤独の時間を大切にする。その28。自分をあげる相手とは、お金や手間暇をかけてでも出会う。その29。人に会いたくない時は人に会わない。その代わり元気な時はたっぷり人と会う。その30。 別れの悲しみは出会いの喜びによって消していく。